聖書をお読みします。新約聖書ペテロの手紙第1、3章1節から7節、新約聖書468ページです。ペテロの手紙第1、3章1節から7節です。同じように妻たちを自分の夫に従いなさい。たとえ御言葉に従わない夫であっても、妻の無言の振る舞いによって神のものとされるためです。夫はあなた方の神を恐れる純粋な生き方を目にするのです。あなた方の飾りは髪を編んだり、金の飾りをつけたり、服を着飾ったりする外面的なものであってはいけません。むしろ柔和で穏やかな霊という朽ちることのないものを持つ心の中の隠れた人を飾りとしなさい。それこそ神の御前で価値あるものです。かつて神に望みを置いた敬虔な女の人たちもそのように自分を飾って夫に従ったのです。例えばサラはアブラハムを主と呼んで従いました。どんなことをも恐れないで善を行うなら、あなた方はサラの子です。同じように夫たちを、妻が自分より弱い器であることを理解して、妻と共に暮らしなさい。また、命の恵みを共に受け継ぐ者として尊敬しなさい。そうすればあなた方の祈りは妨げられません。今日の箇所は昨年の1月にですね、婚約発表がありましたので、それに合わせてすでに学んだ箇所であります。ですから当初はこの箇所は飛ばして次の箇所からと考えていました。ところがですね、くしくもちょうどこの箇所に来たタイミングでまた幸いにも婚約発表がされることになりました。ですからもう一度この箇所から学ぶことにしました。昨年は2度に分けて学びましたが、今回は一度で7節まで学びたいと思います。結婚は創造主が人間の祝福のため愛を持って定めてくださったものですから、確かに自分たちの益となる、それもその通りです。しかしやはりそれ以上に結婚は究極的には神に仕える、そのための志です。そのことを一同で共に再確認できれば幸いです。6節までが妻たち、7節が夫たちへの教えとなっています。まず妻たちに対して、同じように妻たちを自分の夫に従いなさいとあります。同じようにとはこの前の箇所で学んだ通り、18節のしもべたち関する内容ですね。しもべたちを敬意を込めて、優しい主人だけでなく意地悪な主人でも従いなさい。不当に苦しめられたとしても神に従うがゆえに耐えるなら神の御前に喜ばれることであるとペテロは語っています。さらにその模範として主キリストの歩みがあります。私たちの罪をその身に負われ、私たちを癒すため罵られても罵り返さず、苦しめられても脅すことをなさらなかった。その足跡に習いなさいと言われています。それと同じようにしもべたちと同じように、また主キリストと同じように妻たちも自分の夫に従いなさい。ギリシャ・ローマ文化においては夫婦には明確な上下関係がありました。奴隷と妻の立場は共通していました。当時の世界ではどちらも主体性は認められていませんでした。 選択の余地なく、自由がなく、主人に従い、夫に従う、それが当然であったわけですね。夫を主と呼ばなければならなかったわけです。しかしペテロは彼らのこと、妻たちのことも自由なものとして見ています。2章16節に、自由なものとして、しかもその自由は悪の言い訳にせず、神のしもべとして従いなさいと言っている通りです。ペテロにとって、妻たちもまたキリストにあって自由なものとされた人々、神の御国の自由市民であり、だからこそペテロは自由人として主体的に夫に従いなさいと語りかけることができたのです。妻たちに対して、人が立てた制度にいやいや従うのではなく、神に従うゆえに自らの意思で心から夫に従うことを求めています。ただしそれは機械的従順とは違うものです。キリスト者たちの妻たちにとっても、譲ることのできない、これだけは従えないという一線があったはずですし、今もそうであるはずです。たとえ夫への反抗とみなされ、秩序を壊す行為とみなされたとしても、夫の信ずる偶像の神を拒む、偶像の神を拝むことは拒否したはずです。それを拒否することは御心にかなうことでした。なぜならキリスト者は妻である前に神のしもべであるからです。したがって夫への従順は主体的行為であり、またさらにより積極的な目的を持つことができるものでした。たとえ御言葉に従わない夫であっても、妻の無言の振る舞いによって神のものとされるためです。御言葉に従わない夫というのは、これは頼りがないクリスチャンという意味ではなくて、これはキリスト者ではない夫のことですね。福音を信じない夫、つまり異教徒の夫のことです。異教徒の夫がキリストを信じ神のものとされるために、妻たちにペテロは無言の振る舞いを求めています。この御言葉は必ずしも現代に文字通り適用できるものではありません。というのも、この背景にも当時の文化があったからです。当時の価値基準、道徳基準で言えば、妻が夫に何かを教えるというのは、これは許されないことであり、夫への侮辱となりました。ですから妻たちは言葉を封印して行動によって明かしする必要がありました。現代の夫婦はこのような身分の違いはありませんから、言葉で伝えてはいけないということにはなりません。とはいえ、夫に対する敬意と配慮が必要であるということ、それはこの御言葉から教えられることです。そしてまた、立派な振る舞い、キリストにある振る舞いが伴ってこそ証が成り立つということも教えられます。では、その振る舞いとはどのようなものでしょうか。2節です。夫はあなた方の神を恐れる純粋な生き方を目にするのです。神を恐れる生き方ですね。キリスト者の証、行動の本質は神との関係にあります。神との平和があり、神の宮の一部とされ、聖なる祭司とされている。それゆえ、すべてのことを神を愛するがゆえに行うことができるわけです。それこそが証となる振る舞いです。神々を拝まず、キリストを信じることに対して、多くの夫たちは怒り、妻たちを罵ったことかもしれません。しかし妻たちが神を恐れ、キリストに習い、夫に仕えるように変えられた姿は特別なものであったはずです。これまで形式的に 強制されて夫に服従していたかもしれません。こんな人嫌だなと思いながら従っていたかもしれません。しかし今やキリストを知り、新しい人に作り変えられて、神を愛するがゆえに真心から夫に従い仕えることができるようにされるのです。その変化に夫は驚かされ、福音に心を開き、神のものとされていく。ペテロが期待したのはそのような生き方でした。私たちの家庭や社会の生活でもこの原則はそのまま適用できます。私たちが良い証を立てたいと思うなら、願うなら、すべてのことにおいて神に仕えるということが鍵になるわけです。またこのように妻が夫に霊的な影響を与えるという、その原則はクリスチャン同士の結婚にも当てはめることができるでしょう。ただ機械的に言われるがまま従うのであれば、夫が間違った方に進めば妻もついていくことになります。しかし聖書が教えているのはそのような従順ではありません。聖書が教えているのは主体的な従順であり、どこまでも神に仕える、神に仕えるゆえに夫に従うという、そのような従順です。そのような純粋な生き方をするなら、その生き方はクリスチャンの夫の生き方にも良い霊的影響を、大きな影響を与えることになるはずです。3節ではより具体的な指示があります。あなた方の飾りは、髪を編んだり金の飾りをつけたり服を着飾ったりする外面的なものであってはいけません。このようにペテロは妻たちが外面的に身を着飾ることを良しとしませんでした。しかしこの御言葉も文字通り現代の姉妹たちに適用することはできません。当時の文化的背景がやはりあるからです。確かに当時貴婦人たちの一部で自由に着飾るということが流行していたようですが、それはしかし社会の美徳には反することでした。むしろそれは夫以外の男性をたぶらかそうとしているという疑惑を抱かれる、そういう振る舞いでした。まして妻たちが礼拝に集まるとき着飾っていたらどうでしょうか。夫と別行動で外出すること自体が当時は非常識であったわけですが、さらに身を着飾って出かけていたら夫から怒りを買うのは当然であったわけです。もちろん今はそのようなことにはなりません。ですから外面的に着飾ってはいけないというのは、それはないわけですね。ただここで示されている価値観は、それは普遍的なものですね。それは外面的な美しさよりも内面の美しさにこそ価値があるということです。4節にある通りです。むしろ柔和で穏やかな霊という、朽ちることのないものを持つ心の中の隠れた人を飾りとしなさい。それこそ神の御前で価値あるものです。朽ちることのない目に見えない隠れた人柄を、人格を、それを飾りとしなさいと使徒は命じています。ではどのような人格が妻たちに期待してされているのでしょうか。柔和で穏やかな霊ですね。柔和というのは謙遜に近い言葉でですね、へりくだっていることを意味します。特に人間関係におけるへりくだりを指します。当然ここでは夫に対してへりくだっているという意味です。穏やかなという言葉、これも似たような言葉ですが、静かであるとか秩序だっている、そういう意味があります。これも夫に対する従順な態度のことです。柔和で穏やかな人格、その反対は傲慢、尊大、 そして攻撃的、そういう人格ですね。いつも不平不満や心配や不安にばかりとらわれている、そのような人格のことです。そのような人格を美しいとは言えないわけです。神の御前には柔和で穏やかな霊こそが真の意味で美しく飾られた姿であり、また夫にとっても証となる姿であるわけです。次にペテロは具体的な模範を取り上げます。5節6節、かつて神に望みを置いた敬虔な女の人たちもそのように自分を飾って夫に従ったのです。例えばサラはアブラハムを主と呼んで従いました。このようにペテロは聖書から実例を取り出します。かつていた敬虔な女の人たち、これは旧約聖書の女性たちのことですね。ペテロは決してギリシャの道徳にですね、それに従っているわけではないわけですね。そのことがここでも明らかになっています。ペテロはギリシャの哲学者の言葉を引用するのではなく、あくまで神の言葉、聖書を引用するわけです。かつての敬虔な女の人たちも神にとありますね。他の誰かではなく神に仕えて、神に望みを置いて夫に従ったのです。特に際立った人物、それがサラでした。ユダヤ教の伝統の中ではサラは夫に対する従順の模範とされています。実際創世記の記事の中でサラはアブラハムの理不尽ともいえるような願いを聞き入れて従いました。エジプトのファラオに対して私の妹だと言ってほしいという、そういう自己中心的なわがままな要請に聞き従ったのです。夫を守るために身の危険を顧みず自分の命さえ差し出した勇敢な行為でありました。どんなことをも恐れないで善を行う、それがサラの模範ですね。サラ、あなた方もそうするならサラの子ですとありますが、サラの子であるというのはつまりアブラハムの子であるということですね。妻たちもすべての祝福を受け継ぐ神の民、その地位を持っている、その権利を持っていると、7節と同じことですね。命の恵みを共に受け継ぐ、そういう地位を妻たちも持っているということです。さて以上がペテロによる妻たちへの教えですが、7節は夫たちへの教えです。同じように夫たちを、妻が自分より弱い器であることを理解して妻と共に暮らしなさい。夫たちにも同じようにと言われているわけです。しもべたち、妻たち、そして主キリストと同じようにということです。これは驚かされる呼びかけです。夫は妻に対して文字通りに主人としての権威を持っていました。妻に仕えられる立場であり、妻に仕えることは当時全く求められていなかったのです。それにもかかわらず、ペテロは夫たちにも同じように、しもべたちと同じようにというのです。十字架の主に習うようにというのです。つまりペテロは、やはり単なるギリシャ世界の道徳基準、それを機械的に求めているのではなく、それ以上のことを求めているということです。夫たちも夫である前に神のしもべであると、神に仕えるということです。神のしもべとして結婚生活を送るということです。当時の基準では夫が妻を無下に扱ったり人格を認めないような扱いをしてもそれは当然のこととされていました。咎められることはありませんでした。 しかし神のしもべであるならそうはいきません。キリストの模範に習うわけですから、そのようなことは決して容認されないわけです。隣人を苦しめることは律法に反することであり、また主キリストの似姿とは反対のことであるからです。そういうわけでペテロは夫たちに神のしもべとして結婚生活を送るよう命じます。弱い器というのは主に身体的な強さのことを言っているのだと思われます。男女の強さ、体の強さには圧倒的な差があります。ギリシャ・ローマ文化では夫が妻に体罰を与えても、奴隷もそうですが同じように咎められることはなかったわけです。しかし使徒ペテロは夫に対して妻たちを守るよう命じているわけです。当然暴力を振るうのはそれに反することになります。そしてここでの妻たちという言葉は、これは妻に限らず家にいるすべての女たちを指し得る言葉が使われています。したがってキリスト者の夫には、ですから夫に限らないかもしれませんが、キリスト者の男性には、男たちには、妻、そして娘、母、姉、妹を守り助けることが命じられているわけです。続けて夫たちにも、夫たちにもう一つのことが命じられています。また命の恵みを共に受け継ぐ者として尊敬しなさい。これも本当に驚くべき教えです。妻が夫を敬うのは当然の世界でしたが、夫は妻を敬う必要などない、そういう時代でした。しかし妻たちを尊敬しなさいと、尊びなさいというのです。妻の地位が奴隷と変わらない時代に、聖書は夫たちに妻を尊敬しなさいと命じていました。その理由は何でしょうか。人間の社会の中にその理由はありませんでした。やはりそれは神に仕えるからこそ出てくる理由です。命の恵みを共に受け継ぐ者として尊敬しなさい。キリストの救いによる命の恵み、それを共に受け継ぐ、共に受け継ぐという言葉、共に受け継ぐ者という言葉は共同相続人という言葉です。共同相続人というのは要するに対等な身分ですよね。ギリシャ・ローマ文化では女性たちは法的には無能力者とされていました。つまり法的な権力はなかったわけです。契約の当事者になることもできません。結婚の契約も夫と妻ではなく、夫と妻の父親との間で結ばれました。当然家を相続する権利もありませんでした。その家を受け継ぐ権利がある主人の子供、市民権を持つ男性のみが相続者の地位を持っていました。したがって聖書において養子とされるということが、いかにこれが素晴らしい恵みであるのか、そのことを思わされます。相続者であるということは大変恵まれた地位にあることを意味します。しかし使徒ペテロはキリストの福音にしっかりと立って、この事実を夫たちに思い起こさせます。神のしもべとして夫たちが覚えるべきことは、神の御前では妻たちもキリストによる命の恵みの相続者であるということです。アブラハムとサラの霊的な子孫であり、神の子供であり、共同相続人であり、夫たちと霊的な身分において全く等しいということです。 主イエスはある時言われました。復活の時には人は目取ることも嫁ぐこともなく天の御使いたちのようです。マタイの福音書22章30節にある言葉です。つまり天の御国では男女の区別はないということです。ですから自分と同じ地位にある者として尊敬しなさいということです。この見教えはもちろん妻がクリスチャンでない場合にも有効なものです。クリスチャンの夫であればまだ妻が信じていなくてもいつの日かそうなるという希望を持って妻を見るわけですから、当然同じように尊敬することになります。最後の文はキリスト者たちの最優先事項が何であるのか、そのことが改めて明らかにされています。そうすればあなた方の祈りは妨げられません。神に近づけられて祈ることができる、それこそ祭司の本質的な働きです。それこそ神に仕えることに他なりません。そして隣人との関係性と神との関係性は切り離すことができません。まして生涯の伴侶である夫婦の関係は神との関係と隣り合わせです。妻との関係がおかしくなれば神に近づき仕える生活が妨げられることになります。しかし逆に妻を守り尊び共に歩むなら、共に暮らすならその祈りは妨げられません。配偶者との良好な関係は神との交わりの充実となり祝福となっていきます。いよいよ神への奉仕に集中できるようになり、いよいよ聖なる祭司として成長させられ、その務めを果たしていくことができるようになります。ペテロはこのようにどこまでも神のしもべ、神の民、神の子供として神を恐れて歩むよう求めています。夫たちにも妻たちにも神に仕える結婚生活を送ることを求めています。どちらにも共通していることはキリストの足跡に倣って神に仕えるということです。キリストにある自由人として、また神のしもべとして神に仕えるということですね。神を恐れることこそ知恵の始まりであり、また結婚生活の土台であると言えます。そういうわけですから、これから結婚をする方々、また結婚していない人もしている人も、私たち一度すべてのことにおいて神に仕えるという志を一つにして歩んでいきましょう。お祈りいたします。全知全能の父なる神様、あなたの偉大な御名を心から褒めたたえます。主イエスが私たちに成し遂げてくださった本当に大きな不思議な救いの御業を心から感謝します。その苦しい恵みによりあなたの民、あなたの祭司とされ、私たちはこの地上の生活を送るよう召されています。どうかそれゆえ結婚生活においても、またすべての歩みにおいても、あなたを恐れキリストに習う私たちとならせてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。